ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月18日、自見内閣府大臣政務官は伊木隆米子市長と面会し、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める要望書を受領しました。その際、伊木市長は次のように述べました。
名護市には、佐藤宝子さんという人たち、被害者の方が捉えまして、昭和52年の正月に、当時29歳の北朝鮮に拉致されました。当時、目撃者もおられてですね、途中までは存命でしたけれども、いろんなその事案からも他の拉致は違いないということで、政府にも認めていただいたというところでございますけれども、なかなか解決に至らない状況がございまして、地元としても大変もどかしい思い、悔しさとかいろんな思いが交錯する中ですね、我々米子市としましても、できる限りの、サポート、あるいは拉致被害を知ってもらうための取り組み、そういうものを進めてきております。そんな中、お母様が早く途中で亡くなられましたし、また今はお兄様のはじめ様が、いろいろと運動をしておられますけれども、お兄さんもだいぶ少しずつ年を取ってきておられて、近年はちょっと病気がちなところもありまして、一刻も早い解決が望まれるということで、今日は地見先生にですね、この解決に向けてのお願いを申し上げた次第でございます。
伊木市長の発言を受け、地見政務官は次のように述べました。
しっかりと今要望書を受け取らせていただきました。まずは伊木市長をはじめ関連の皆様、またご家族の皆様はじめとして、大勢の方が今まで長年取り組んできてくださっているということの気持ちとともに、ずっしりとしっかり重たく受け止めさせていただいております。また米子市におかれましては、日頃からではありますが、昨年10月になりますけれども、私どもの、私の上司にもあたりますが、松野官房長官がお邪魔させていただきまして、国民の集いにも参加をさせていただきまして、本当にありがとうございました。また松本はじめさんや特定失踪者のご家族の方々に対しましての皆様が本当に温かい支援を継続的にしてくださっておりますことにも、政府としても心から感謝を申し上げたいと思います。私も幾度もご家族の皆様と接する中で、とにかく一刻も早く解決しなければいけない、また一刻の猶予もないという思いを強く持ちながら、この活動に取り組みをさせていただいております。またご承知のように、5月になりますけれども、広島で開催されました G7 におきましては、岸田総理の方からも各国の首脳に向けて、拉致問題に関しては即刻解決に向けて努力を行うということで、理解と協力を求めたところでもございますし、またそこにご理解も得られたというふうに認識をしております。また首脳コミュニケにおきましても、これが北朝鮮に対しての拉致問題は即刻に解決を求めるということが、改めて確認も皆さんでしていただいたということでもあります。また先月になりますけれども、オンラインで国連の方のシンポジウムをさせていただきまして、そして被害者の家族の方々の生の声、国際的にも発信をしていただきましたし、また有識者や拉致問題の関係の方々とご一緒に議論もさせていただきまして、さまざまな方向性につきましてもその議論を深めさせていただいたところでもございます。こうした政府といたしましては、こうした国際的な働きかけということを引き続きもちろん主体的に行っていくということはもちろん重要だと認識をしております。また同時に今年5月になりますけれども、岸田総理の方が国民大会 会におきまして、大集会におきまして、日朝首脳会談を早期にやはり実現するという強いご決意、そして総理直轄のハイレベルでその協議を行っていきたいというお考えを述べていただいております。この総理のご発言というものは、時間的制約のある拉致問題がやはり一刻の猶予もない、そして深刻な人権問題であるということを踏まえながら、日朝双方にとって長引くことは利益にならないということをもって、大胆にこの現状を変えていくということを申し述べたところでもあります。また大局観に基づいてあらゆる障害を乗り越えて、自ら決断していくということでもおっしゃっておられました。ぜひですね、こういったさまざまなレベルがございますけれども、総理直轄のハイレベルの協議というもの、そして早期の首脳会談が実現するということの、我々も全力になって努力をしてまいるし、所存でもございます。ただそういった中でありますけれども、啓発活動にも力を入れていただいておりまして、本当にありがとうございます。ぜひですね、9月末が締め切りになっておりますが、作文コンクールもございますので、ぜひ米子市内の中学校高等学校の皆様にも積極的に募集をしていただきますように、特に若い世代への普及啓発というところに我々も力を入れておりますので、ご協力いただければ本当にありがたいと思っております。いずれにいたしましても、我々といたしましては、この肉親の帰国を強く求めるという、このご家族の切実な思いを胸にしっかりと刻んで、認定の有無にかかわらずであります、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて、あらゆる機会を逃すことなく頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ一緒になって頑張っていくことを約束申し上げたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は、いわゆる朝鮮戦争勝利記念日、70周年を迎えた7月27日に平壌で、キム・イルソン広場での閲兵式、軍事パレードというものを実施いたしました。新型の兵器が、いくつか登場いたしましたけれども、ICBM あるいは SLBM の新型が出てきたわけではありませんので、それほど脅威的なものではなかったと言っていいかと思います。北朝鮮は2020年の10月の閲兵式以降はですね、基本的に夜間に閲兵式をやるようになりました。照明あるいは花火といったもので演出をして、エンターテインメント性といいますか、娯楽性が非常に増してきていると言っていいと思いますが、今年の閲兵式も、もちろんそうであったと言っていいかと思います。したがって注目されたのは、むしろその閲兵式にどういう国の代表が参加したかということでありますが、今年は中国とロシア双方の代表団、団長が参加をいたしました。特にロシアの代表団がこの閲兵式に参加するというのは極めて異例であります。一応ロシアは朝鮮戦争に参戦したということを強調してきているわけではないからでありますが、しかし、実際、朝鮮戦争にロシアが、旧ソ連ですけれども参加していたというのは、認めたのは随分古い話でありまして、旧ソ連時代、1989年の2月に、当時、ゴルバチョフ政権下でグラスノスチという情報公開が進んでおりました。それによって、実は朝鮮戦争の時にですね、ソ連兵は、特に空軍パイロット ップしてですね、朝鮮戦争に参戦していたということが明らかになっておりました。まあロシアは、戦争の当事者であったと言っていいんでありますが、しかし、まあ、これまで、北朝鮮のいわゆるその朝鮮戦争勝利記念日には代表団を送ったことはなかったわけなんですが、まあ、今年は例外的にですね、セルゲイ・ショイグ国防相を団長とする代表団をロシアは北に送り、北朝鮮はそれを大歓迎したということであります。今ウクライナ戦争で国際的に孤立しているプーチン政権にとって、ロシアを全面的に支持支援する北朝鮮というのはやはり貴重な存在であるということなのでしょうし、さらに北朝鮮からの武器供与というのも、当然これからいろいろ増えるということは期待されているのかと思います。北朝鮮にとってみると、今この時期にロシアとの関係接近というのがプラスだろうと考えられますのは、やはり原子力潜水艦の建造、あるいはその原子力潜水艦そのものを購入する、あるいはその技術を供与してもらうというような、その可能性が当然ロシアを相手にしてあるわけですよね。そういう点でロシアとの軍事的な関係というものについて、北朝鮮は多大な関心があると言っていいかと思います。したがって今回の70周年記念行事に対してですね、ロシアは国防省を送る、そして、長老を官の長官の、軍事的な協力というものをより強調すると、それに北朝鮮も応じて歓迎するということが実現したことは、さほど不思議なことは特になかったと言っていいかと思います。一方、中国と北朝鮮の関係はかなり微妙であったと言っていいかと思います。今回中国からの代表団はリ・ホンジョン、中国共産党政治局員が、団長となって、代表団を率いて参加をいたしました。これは、10年前と比べると明らかに格下の代表団と、地位が低い代表団ということになります。10年前の、いわゆる60周年北朝鮮の戦勝記念日60周年の時には、リー・ユエンチャオ国家副主席を、団長とする代表団を中国は北朝鮮に派遣しておりましたから、それに比べると今年のリ・ホンジョン代表というのは明らかに地位が低い、それだけ中国は抑制しているということが言えるだろうと思います。そこには中国にとっては今、ロシアと一緒になってですね、中ロ朝の三角同盟といったようなイメージが形成されることっていうのは明らかに避けたいと考えているとこういうことが分かると思いますし、アメリカに対する姿勢というものを見てもですけど、これはロシアあるいは北朝鮮の対米の姿勢の強硬さとはやはり同じ形を取りたくないというところがあったんだろうというふうに思います。北朝鮮は当初はもちろんより地位の高い代表団を中国に送ってくれと依頼していたはずでありますので、今回のリ・ホンジョン代表の訪朝団には不満があったと 思います、その不満があったのみな、その不満のある中国をですね、北朝鮮は冷たく、迎え入れたと言っていいかと思いますが、特に印象的でしたのは7月28日の宴会でありまして、演説を北朝鮮側がしたのはキム・ヨジョン氏であったということであります、中国側は当然李鴻章団長が演説をします。で、彼は政治局員であると、いかに地位が低いといっても政治局員でありますが、キム・ヨジョン氏は、中央委員でしかないわけですね。政治局員候補でもないと、ですから彼女がそのカウンターパートとして演説をするのは明らかにおかしいということになりますが、まあ、キム・ヨジョン氏はキム・ジョンウン氏の妹であるということで、中国は表面的には、メンツが保てたということなのかと思います、いずれにせよ格下といいますか、地位の低い代表団しか送らなかった中国、そしてその歓迎宴会で、演説するのはキム・ヨジョン氏を出したという北朝鮮ということを見ると、この両者の関係はですね、やはり相当微妙だと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。